Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。10月12日になりました。
はい、
やっと秋感だ。
もうなんかちょっと寒かったりしますよね。
急にな、
うん、
寒いと思って上着着て暑いって疲労も、う
ん、ああありますね。
がまだ、うん、まだ長引くかもとかいろいろ、
うん、もうでも冬支度です私は、
ね、どういうこと。
寒がりやから
冷え性、うん、冷え性寒がり子、は
い、そうです。
はい
はい、
なんかそんな寒い。
お便り来てます。
なお便りが、はい、
はい、おかめインコ SOS さんありがとうございます。
いつもありがとうございます。
いつも楽しみに聞いています。
ありがとう。
いよいよお鍋の季節、
う
ん、ということですき焼きをしました。
お
早い、黄金比と言われていますが、うん、うちでは醤油やや少なめ、それから砂糖もあまり入れません、
はい、
あ砂糖入れんよ。久しぶりのすき焼きで大満足なんですが、ただ一つうちでは必須の春菊が売っていなくて小松菜に変えたことだけが心残りです。近いうちにまた今度は春菊入りのすき焼きをしたいです。しんこさん原田さん、すき焼きのお野菜は何がお好みですか、ぜひお答えください。
うわーそうか、
はい、
はい、
白菜ですね。
うわ超
何ですか、
何なん、
何がですか、
やめてもらっていいですか。
そして砂糖は忘れません。甘い目が好きです。
何なん、
何ですか、
それ僕が言おうとしてるやつやし。
違います、違います、言ってないからそんなこと嘘です。
ちゃほんまおかしいやん。
いや本当に
さっき聞いてくれたらいいんちゃう。
糸こんにゃくと、うんうん、焼き豆腐と、うん、はいはい、もうすき焼き食べたくなってきましたけど、
ね、
うん、もう大好き。そういう
ただ、
うん、
僕も白菜やなと思ったけど、
うん、
今お話を聞きながら、うん、いやでもやっぱりそら春菊だよね。
美味しいですよ ね、 よね、最終的にね。
そうなんです、白菜になってる時って、うん、野菜いっぱい取れて嬉しいは、うんうん、はあるんですけど、
うん、
まあ、苦味、春菊の、
うん、
の、
うん、
なんかないことが、
うんうんうん、
あごめんちょっともうほんま今日は苦味はちょっと省略やねんっていう気持ちに なって、
残念になってしまいますね。
ちょっと残念
な、わかります。
ただ僕もなんていうかな、お鍋というよりはすき焼きやなって感じることは、
うんうん、
砂糖によってなんです。
そうですよね、はい、甘辛い感じね、はい、うん、
それは僕もそう思ってるので、砂糖少なめないなと思って。
その私は砂糖しっかり派です。
はい、
はい、
同意、
はい、
今日は同意でございます。
よかった、
はい、
はい、
意見が同じだと高校が損した気がするって思いました。
意見が同じことになるしね追随していると
泣いちゃうし、
はいはい、
ほんま、まあいいですけどね、
はい、
なんなんこの人たちとなってるかもしれません、うん、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございまして、これ半径 500m という、
はい、
京都の市バスのバス停一つ見つけてね、
はい、
そこをの特集っていうことで2つ1回出してるフリーマガジンですけども、
はい、
それのね編集長が炎上さんなんですよ、うん、
はい、
で炎上さんにそのこぼれ話聞くっていうのがね、
そうです、
もうまあ始まりで、
うんうんうん、
始まったラジオなんですけども、
はい、
炎上さんもう一つね、おっちゃんとおばちゃんって、うん、これも結構話題のフリーマガジン出しておられて、はい、まあ、2つのフリーマガジンを、柱に、
はい、
編集長からこぼれ話を聞き、
はい、
そのメッセージを、
うん、
まあ、ラジオを通しても発信していくという番組でございます、
はい、
私サウンドロゴクリエイター、
うん、
先日友達とね、
うん、
これ聞いてまして、
はい、
先生、僕先生もやってる、うん、生徒やってる、うん、先生、
うん、
友達を教えがって、
はいはい、
先生先生の曲しか流れ
そうですね、
言い出したんですけど、サウンドロゴクリエイター何なのかちょっと聞いていただいたら分かるという番組、う
ん、先生の曲しか流れませんね本当に、
うん、はい、まあそんなことでございましてね、
うん、
番組ではですね、その中心となっている柱となっている2つのフリーマガジンですけれども、
はい、
毎週、
うん、
2名の方にプレゼントしております、
はい、
1冊ずつね、
はい、
というわけでメッセージを送っていただきたい、プレゼント希望、うん、そしてプレゼント希望と書いて住所と名前を書いてほしい、
はい、
勝つ、
うん、
プレゼントはいらんよ、
うんうんうん、
もう取ったしね、
はいはい、
みたいな人でも、
うん、
ぜひメッセージを送っていただきたいと思ってるんです。
送ってください。皆さん
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。 サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、今日漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新庫がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、毎回、一つのバス停を中心に半径 500m ということで、
はい、
一つの号が出来上がっていくわけですけど、うんうんうん、その中の記事からですね、うん、編集長に今からこぼれ話をしていただくんですが、
はい、
まあ、バス停きっかけの記事ですから、
うん、
聞いてくださってる皆さんにはバス停はお教えせずに最後に発表しよう、
はい、
ということで、なんとなくバス停推測しながら聞くコーナーでございまして、
はい、
ただまあ編集長からバス停のクイズ、
はい、
バス停当てのためのクイズのヒントいただいてます。
そうなんです。
というかあのクイズ今日バス停ですか。
今日はね、バス停にしようと思ってます。ね、ちょっとバス停にしてみます、
うん、よくそんなフレッシュな感じで言えますね。
いや迷ったんですけど、これはバス停かな、うん、
今日はもう本当に久しぶりですけどバス停にみたいな感じで言うよね。
はいはいはい、うん、そうですね、
初めての方ほぼバス停やってクイズなんです。ここはね、今日どんなヒントですか。
今日のヒントは、はい、ちょっとね、今までと出し方変えてみようと思いましてまたもや違う角度から
そう、ニューバージョン、
はい、
う
ん、うちの編集部の本当に近くなんです、
はい、あ、なるほどなるほど、
これちょっと一つのヒントになると思うんですね。
はいはい、
はい、でまあそれで、あ、この辺かなと思っていただき、あともう一個だけ、もうなそれ言った後は一切話しませんけど、
うん、
一言言います、
うん、
ね、百人一首、これヒントです。以上、何も言いません。
うん、
はい、うちの編集部の近所、
うんうん、
100人一首、
はい、
はい、以上です。
はい、
皆さん分かりますでしょうか。
分かんないです。
分かんないでしょ、はい、はい、これはもう謎めいてます。すごい、非常にいいヒントです。ヒント的に言うと、とってもいいヒントです。はい、リスナーの皆さん考えてください。はい、
呼びかけた。
はい、呼びかけました。
呼びかけてみたら、
はい、
珍しいよ、
はい、
なかなかないよ、
うん、
はい、
じゃあ
そこの
あね、カフェと言ってしまえばカフェなんですが、
はい、
私いろんな行きさつでカフェってしはんやなと思ったんです。
あ、なるほどなるほど。
そうそうそう。でこれISBN8411 っていう名前の、まあ、カフェなんですけど、これ ISBN って出版コードなんですよね、
うん、
まあ、出版コードに由来してる店名なんですけど、
はいはい、
これね、山口書店っていうね、うん、出版社があるんですよ。
はい、
そこに嫁いだ女性が、
はいはい、
ね、そこの社長さんの奥さんになった、ね、はいはい、女性が、まあ、社長さんが亡くなった後にね、
うんうん、
なんかこう本の事業もかなり縮小させて、うんうん、もう自分がやっていけるだけにしなあかんし、
はいはい、
っていう時にいろんなことが分かってきたんですよ。今までは専業主婦だったけど、
うんうん、
なんかこう、あ、こんな本屋やったんやとか、
自分とこが、ね、
自分とこが、うんうん、でこんな風なことやってたっていうのを知りつつ、ここのこの土地何かにできひんかっていう時に、そういうそのこの本屋さんの リスペクトも含めて、うん、今からちょっと話しますけど、ちょっと本屋さん、まるで雑誌を作るような、雑誌のような感じで本屋、カフェをやりたいなって思って始めた、
はいはいはい、
ものすごい複雑な話でしょ。ちょっとなんかケーキとコーヒーの店しようとかじゃなくて、
はい、
いろんな意味が込められてるんですけど、
はい、
この山口書店っていうのはもともとね、学習教材を売ってる出版社なんですよ、
うん、
で特にね、その英語の教材については ものすごい質が良くて、
はいはい、
ものすごいその評価が高かったっていうことも知らなかったんですね。
なるほど。
全然自分が調べるまで、うん、もうこの山口さんっていうところにお嫁に来た恵子さんは、
はい、
で本当に一個一個辿ってみたら、もともとはその自分の結婚した方の、お父さん、自分の義理のお父さんですね、はい、その人が茂太郎さんって言うんですけど、はい、その茂太郎さんが青森から出てきて、
はい、
小さな新聞社を作ったと、
うん、
ね、新聞社ですよ、はい、京都日の出新聞っていう、
はい、
その新聞社時代からエンタメ感のあるものすごい面白い新聞を作ってたってことが分かったり、
はい、
その茂太郎さんは宗像志功と友達やったとか、
はい、
で宗像志功がそこの出版社に遊びに来てはいっぱい書いて置いて帰ったものがいっぱいあるとか、
はい、
もうそんなことも全てどんどんどんどんこう紐解くように分かってきて、なんかこの山口書店の作った本とか、その前の前身の新聞とかで、もういろんな人が豊かな気持ちになってたんやっていうのを、いろんなお便りを読んだり、
うんうんうん、
こう紐解くことで分かってきたんですよ、
はい、
でこういう風なことをこう自然に分かってもらえるようになれないだろうかと、
うん、
この書店はかなり縮小したけど、
うんうんうん、
ご主人亡くなって、
うん、
それで余ってたんですね、土地がちょっと、
はい、
今までちょっとこう手広くしてる時に大きく出版社の土地があったから、
うんうん、
それをこう本当に本当に少なくした時に、
はい、
ここの土地を何かで活用したいと、
はい、
でこの恵子さんは、あ、ちょっとこう来た時にこう豊かな気持ちになってね、でなんかちょっとこうアートとか芸大も多いからね、ちょっとしたアートとかも置きながら、うん、もう行った人がこう本当に気楽に楽しくほっこりできるようなカフェにしようと、もう今私不十分です、言い方が全然不十分
どうしたどうした、
ね、
どうした、
もうね、うん、すごい居心地がいいカフェなんです。
あ、なるほど、
もう、
あ、なるほどね、
入った時に、
うん、
これはカフェなのか、うん、誰かの家のちょっとしたなんかリビングから続く応接間なのか、
うんうん、
そして奥には、まあ、書棚があってリビングがあるよと、うんうんうん、でそのリビングには一人恵子さんがいます、
うんうん、
でリビングのところはもうオープンキッチンになっていて、こう半円形のカウンターがあります、うん、そこにはもう学生さんがこうちょっと座ってパソコンやったりしてます、
はいはいはい、
でこっち側の奥の部屋って言われるところには庭が見えて、
はいはい、
本が読めて、
うんうん、
本当にアートがちょっとあって、うん、素敵な空間が広がってるんですね、
はい、
で日によってなんかイベントがあったり、
うん、
いろんなことをなさっている、
はい、
そんな素敵な素敵な空間ですねどうしました？
いやいや、雑誌を作るようにっていう言葉と、
うん、
あと自分がその出会ってきた山口書店の歴史の中で見つけた豊かさみたいなこと、うん、豊かな気持ちになったっていう、うん、それを体験してほしかったり、
うん、
カフェで再現できてたらいいなって思わはったって言ったようになりました
よ。言いました言いました言いました、
ね、そのなんか雑誌を作るっていう感じっていうのはどういうニュアンスだったん
ですか？雑誌をなんか見てもらうような感じで、その時その時こうその店主が気になったことがなんか置いてあったり、
はいはいはいはい、
イベントであったり、
なるほど、うん、その好きになった雑誌を読むといつも嬉しいように、そのカフェに行くと、
うん、
なんタイプのイベントがやってたりするっていうこととかってことですね。
まあそうですかね、まあ、ちょっとニュアンスがなんか伝えにくいんですけど、
うん、
まあ、ちょっと何か学びがあるんです、そこに行くと。
なるほど、
うん、だから雑誌っていうのはそういうところがちょっとあって、うんうんうん、なんかこうそこではすごい恵子さんとちょっと私も雑誌を作ってるから意気投合したんですけど、
あーそうか、
うん、なんかこうね学ぶ楽しさがこうちょっと芽生えてくるというか、
空間の中で、
空間の中に、それはそのさっき言ってた間取りがすごく大事なんですけどね。
なるほど、なるほど。
はい、なんかあの普通のカフェではなくて、やっぱりリビング的なものが奥にあって、うん、なんかこうつながっていて、で恵子さんっていう人がまあ編集長ですよね、いわゆる雑誌でいうと、うんうん、
なるほど、
その人の周りにこうみんなが集まれるようにもなっていて、
あなたが編集長やから、うんうんうん、より感じるものがあるでしょうね。
ああそうかもしれないですね。
あ、分かるっていうものがあったんでしょう、うん
う
ん、
そうですね。まあでも何人たりともあの行ってうわーっていう感動はあります、
うんそうね、そう、もっと直感的なね、
直感的にありますね。
これ場所聞こうかな。
あのうちのね、出版のその事務所からもう歩いてね、どれぐらいあれ300メートルあるかなっていう、
すごいね、
あむちゃくちゃ近いんですよ、
はい、
でも1年ぐらい知らなかったですよね。
へえー、そうなの、
うん、ね北白川小倉町って言うんですよ。百人一首分かりました、小倉百人一首の小倉やったね皆さん分かってもらえたかな。
なるほど北白川小倉町、
はい、
北白川小倉町のバス停、うん、降りてどう行けばいいかしら。
ね、あの小倉町のバス停で降りたら北の方に向かって住宅街をずっと歩いてもらって、で200メートルぐらい北に行ってもらったら次は東の方に向かって白川通りに向かって、
なるほど、
はい、歩いてもらうと道すがらにあります。
なるほど、はい、ISBN8411
そうです。
これで調べてね、はい、行っていただければと思います。
金どうしか空いてません。
もうわかりました、
はい、
ね、週刊誌のような週刊誌のようなカフェでございます。金土だけ空いているというので、
はいはい、
わかりました。 ISBN8411 ね、
はい、
慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス北白川小倉町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、はい、本屋さんということでこの曲にしてみました。川本真で町の本屋さん。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
結構アコースティックで可愛らしい曲、
うん、ちょっと凝ってますよね、うん、大好きこんな
の、はい、お送りしたのは川本真で町の本屋さんでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
今日は何を。
今日はね、はい、この間タクタクでライブをされた時に新しいことっていう曲を原田さんオープニングで歌わったと思うんですけど、うん、はいはいはい、なんかまあなんとかなのだなんとかでいいのだみたいなことを結構語尾歌ってたから、うん、割とそれバカボンのパパみたいみたいなことをみんななんか口々に言ってて、
いいのだいいのだかな、
うん、これでいいのだみたいな、
これでいいのだでも言われて、
うん、
でバカボンのパパみたいそののだで思わはったんと、うんうんうんうん、大丈夫見つかるよという曲で、
うんうん、
うん、朝が来て夜が来てまた朝が来るという歌詞があるんだけど、
はいはいはい、
それも言われたんですよ。
なんかバカボンのパパっぽいみたいなねことなんか言われてましたよね。でもなんかバカボンのパパそのものの歌も作ってますよね。
ちょそのものの歌っていうかな、
ね、あのそうやね、ね、同じ年になったんだ、うん、みたいな時の
そうや
あれバカボンのパパってあの年齢いって見えるけど41歳やったっていう設定なんで、
もうなあ、うん、
で41って曲がありますよね、
はい、
それをちょっと久しぶりに聞いてみたいなと。
わかりました、はい、もうずいぶん年下になりましたけどね、
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田博之で41。
バカボンのパパが同級生になったどんな話をするだろう。パパはパパなのだ、自慢するかな。長男は人気者なのだと親バカを言うかな。自分のことより家族のことに、夢の話より今の話に、主人公から脇役にいつの間にかシフトする、それぞれの人生をそれでいいのだと笑い合える、そんな同級生ならいいな。バカボンのパパが同級生になった、どんな話をするだろう。ママは最高なのだ、自慢するから、末っ子は天才なのだと親バカを言うかな。自分のことより家族のことに、夢の話より今の話に、主人公から脇役にいつの間にかシフトする、それぞれの人生をそれでいいのだと笑い合える、そんな同級生ならいいな。これでいいのだと笑い合える、そんな同級生ならいいな。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
ホ
ー
ホ
ー
ホーゲス、
必要の朝行きたくなる会社、ホーゲス。鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲス。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を
和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しています。
はい、
そして今日は、なんと、すごい方が、
はい、
電話でゲストに来ていただいてます。お名前をよろしくお願いします。
はい、シンガーソングライターの白井貴子です。
ようこそ。白井貴子さんが
嬉しい、
うちの番組に
めっちゃ嬉しい、
ありがとうございます。
嬉しいね、もうね、
こんな日が来るのね、
本当に、
はい、ありがとうございま す,
です、ね、は
い、声がかんだかいですね。
いや嬉しい、もう高校の同級生全員に言って回りたい、ついに白井さんと喋りましたよって言ってね、
本当にもう40年ですよ。
そんなにそうですか。
あの私この11月1日に大阪でライブがありますけども、
はい、
それが45周年キックオフライブなんですね。もうだから本当にあの半世紀な感じですよね。
すごい。11月1日はどこですか。
場所は、あの、懐かしの大阪城のふもとの、クールジャパンパーク大阪 WW ホールです。
なるほど。45周年キックオフという。
キックオフです。
はい。もう、ここから行くぞ、みたいな。
ね、
のろしを上げる感じですね。
ねえ、なんか、おっちゃんとおばちゃんという本がね、本当にずっとやっぱりこう、何か自分がこうしたいことを本当になさってきた方が、こう振り返ってみて、今本当にめちゃくちゃ今楽しいって思ってる大人にこう話を聞くっていうことになってるんでね。
あ、いいですね。
もうまさに、もう白井さん、もうその、本当にその通りで。
ありがとうございます。
あの、いろいろこうね、辛い時とかいっぱいあったかもしれないんですけど、今ね、ずっと続けてきて、どんな感じですか、そのキックオフっておっしゃってるその気持ちは。
いや、私もまさかね、本当に、あの、60過ぎてもロックバンドやるなんて夢にも思ってなかったんですけどね、あのこういうのやれる人いないからやってくれって言ってね、あのまた昔のファン、あ、昔のスタッフが集まってくれたんですよ。で見たいからって言って、それですごいこうもうなんか重鎮になってこう、なんです演奏とか彼らと演奏してやってもらってるだけでもなんかとても価値があって、そこに私がボンと乗るっていうかね、すごくあのきっとあのバームクーヘンな感じで、この時間を経たからこそ、あの、じゃあやろうかって言ってことになったんですね。
だからメンバーもだからおっちゃんとおばちゃんっていうことですよね。
そうです、そうです。もうみんなオリジナルメンバーです。
うわ、すごい、すごいな。オリジナルメンバー。
だから、あの、バンドの、あの、ドラムはもうずっと、あの、桑田バンドとか、
はいはい、
あの、星野源君をやってきた、あの、カースケ。
カースケさんね。
なんですね。それで、キーボードも、あの、サザンのサポートと、桑田バンドもやってるし、もうあともう本当にあのフロントのあのあれでサウスポーのギタリストもいろんな方々やってらっしゃるし、あの私の相棒の本田はもうねご存知の通りじゃないですけど、長年私ずっとツアーやってくれてるし、でずっとあのそのジュニアの感じで京都ではやってきたんですけどバンドで、
はいはいはい、
でもあの今回はあの45周年に向かうっていうんで、あのオリジナルメンバーでやるのと、
はい、
あとあのベースの春山慎吾さんがちょっとお亡くなりになってしまって、
はい、
その追悼も込めて、
なるほど、
彼の分も頑張ろうっていうふうにみんなでまた集まったんです。はい、
いやもう期待大ですね。
本当に
ありがとうございます。
いやもうこの間僕一緒に自分が僕今56なんですけど、
はい、
29歳のドラマをね、あの、自分のライブで。あの、はい、叩いてもらったんだけど、
はい、
彼の待ち受けが川助さんなんですよ。
おっと、
だからちょっと伝えときます、そんなことで、
ね、
めちゃくちゃ喜ぶと思います。
待ってますよ。はい、
白井さん、そしてあの、はい、すごくうちの雑誌にも親和性があるんですけれども、あの、はい、教授出身だという京都女子高校。
そうなんですよ、
もう全然知らなくて、は
い、ねえ、あの、ご存じない方多くて、
うん。そうですよ。あの、私、バス停の周りからいろいろね、これちょっとおっちゃんとおばちゃんのコーナーではあるんですけど、あの、半径500メートルを回ってる中に、本当にあの、京都女子高校の周りもたくさん行ってるので、当時から行かれてたお店とかで印象に残ってるとこってありますか？
いやまだ17、18ですからね、うんうん、学校の帰りにあの坂のところ女坂のところ、
はいはいはい、
素敵な喫茶店がありましたけどね、うんうん、行ってみたいな入ってみたいなと思いながらもなんか先生の目もあって入れなかったですね
そうですよねなかなか行けませんよね
その代わりね、あの友達のお家行ってね、うん、着替えてね、そのまま河原町遊びに行ったりもしましたよ。
悪いよ。
悪いです。
悪いですよ。
ちょっぴり悪い。ちょっと
時効で言える
感じ。情報やからな、将来が。
それであのディスコ行ったりね。
ディスコ行ったり。そう
ですよ。70年代の京都の街って本当にあのロックムーブメントで花盛りだったんですね。で、あの、とにかく、ちょうど私が12歳の頃、あの、ビートルズが、あの、結成10周年で、もうすでにビートルズは開催してたんですけど、はいはい、もう街中がビートルズだったんですけど、あの、今はライブハウスになってますけども、あの、当時、あのタクタクがね、
はい、
あの、ロック喫茶だったんですね。
はいはいはい、はい。
それで、山のようにもあのアナログレコードが今でもありますけども、そのアナログレコードをミルクティー一杯でもう何時間も聞いたんです。
ミルクティー一杯で、
ええ、
いい話、ええ、
もう本当にあの大好きでしたね。お小遣いが少ないから、あの、一杯の紅茶で、何枚もアルバム聴いて家に帰るみたいな。
親近感が湧きますね。ワクワク本当に。
お昼ご飯我慢してロックカフェ行くいう感じですね。
そうですね。ね
いやそうですか。
だからなんかやっぱり私スポーツも結構大好きで、
うん、
結構ガンガンあのやる方だったんで、
う
ん、スポーツの方の体育の先生から、
うん、
結構勧誘されたんですけど、
はいはいはい、
なんかねロックの音楽の音を取っちゃったんですね。
なるほど。
で遊べないからやめたの。
人生変わりますよね。そこで運動に行ってたらまた違う。
そうですね。そうですね。運動じゃなくてあのロック喫茶行ったりとか、うん、もう本当あのレコード屋さん行ったりとかそういう方の方が興味あったんですね。
うん、なるほど。なんかあの懐かしいあの、うん、デビュー当時からのお話みたいなデビュー前からのお話みたいなのが今お聞かせいただいたんですけど、ね、なんかあの石原さんのご衣装ってお母様が作られたんですか？
そうなんです。で、その頃、あの、河原町によくね、
うん、
もうティーンエイジャーの頃から、
はい、ま
あ、もっと言うなら、あの、0歳の頃、0代の頃、
はい、
あの、私のピアノの発表会の時とか、入学式とか、はい、そんな服は全部母が作ってくれてたんですね。それで、10代の京都に住んでた時は、
うん、
あの、やっぱりファッションにもとっても興味があったから、
うん、
あのこんな服着たいってあのママママって未だに言ってるんですけど、うん、もう亡くなっちゃいましたけど残念ながら、
うんうん、
ママと一緒に河原町に生地を買いに行って、
はい、
あのいろんな服作ってもらって今回あの実は5日から、
はい、
あの京都物流ミュージアムというところで、
うん、
あの母つなぐ未来展ロッククイーンの宝物っていうタイトルで、
はい、
個展を開催中なんですけども、
すごいです。
もうその頃から母が作ってくれた、
うん、
あの洋服から初めて、
はい、
あの京都の街を闊歩した時の、 あの服とか、
すごい、
それから大学時代の演奏会の時の服とか、うん、音楽大学だったんでね、
うんうんうん、
でデビューしてあのそうですね、ルイドを毎月ライブハウスやってたんですけど、
はい、
その頃に着てた洋服の衣装とか全部展示したんです今回。
うーん、すごい手作りだったっていうのが、
そうな
んです
よ、すごいし、それ多分もしかしたらあの、
はい、
デビュー当時からめっちゃファンとかもう今ずっと追いかけてはる人は、あの時のっていうのが分かるかもしれない、
そうですね、やっぱりあの私あのあれアリスが母体 の、
うん、
あの関西の男女隊の事務所に女性第一号のアーティストで入ったんですよ。
なるほど。
それで、そあの私はスタイリストの方とか紹介してほしかったんだけど、
はいはい、
それを言ったら、
うん、
何やそのスタイリスト中は言って言われてるから
そのそれ関西弁が
ええ、ね、やないか言われたんですよ。
なるほど。
それでいやもう私その時こうレモンの香りのする、
うん、
あの可愛らしいキュートなロックショーをやりたかったので、
レモンの香りのする
これはちょっと話遠すぎるなと思って、うん、
なるほど。
それでママのことを思い出して、あ、もうママに作ってもらうしかないなと思って作ってもらったんです。
わあ、これはちょっと行ってみたいですね。
そうですね。はい、いつまでですか？
11月の25日までやってますので、
はい、そうですね、はい、母つなぐ未来展2ですね、はい、ロッククイーンの宝物っていう、はい、2020年10月5日土曜日から2020年11月25日月曜日まで、
はい、
そうですね、
京都物流ミュージアムで開催されています。
はい、はい、ちょっとね本当あの エクスキューズなんですけどね、うん、あのちょっともうあまりにも出演数がね、うん、200ぐらいの出演数があるんで、うん、ちょっとナンバリングが間に合わなくて、
うん、はい、200はね
提供する個展だからうん、うん、あのなぜかというとね、例えば今ね金継ぎをやってるんですね、
うん、
であの物を大切にしましょうっていうところ で、はいはいはいはい、で金継ぎやりながら、うんうん、あのイベントもあるんですけど、うん、最終的に金継ぎができたものを展示するとかね、
あ、そう
だ、そういうふうにあのちょっと本当に動く個展じゃないけど、うん、そんなこともあり、うん、あのナンバリングができてないんで、まだ明日明後日とかだとちょっとあのこれ 何のものだろうと思うこともあるかもしれませんが、でも十分に洋服を見ていただくだけでも楽しいと思うので、全然知らない方もね、
はい、
時代を感じてもらえると思います。
わかりました、
はいはい、わちょっと楽しみですね。
そうですね、
はい、
いやいや、ぼちぼちお時間来てるんですけれども、
はい、
ぜひあのスタジオの方にも
ぜひ一度
来てください。ありがとうございます、ぜひぜひお伺いしたいです。
はい、ということで、はい、もう一度最後、はい、お名前をお知らせください。よろしくお願いします。
はい、ミュージシャンの白井孝子です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またお会いしましょう。
はい、今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、はい、白井孝子さんとお話しさせていただいたんですけどもね、高校時代に私が初めて一緒にやったバンドがですね、
はい、うんうんうん、
白井さんのカバーをやってたんです。
すごいですね。
というかコピーを、
コピーをすごいな
だ、ほんまにあの同級生たちに喋、
うん、
ったよって言いたい気持ちでいっぱいでございます。その時に、
はい、
そのバンドでも大人気でね、
うん、
自分たちの曲やと思ってた曲、この曲になりました、
はい、
白井孝子さんでチャンス。
本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
うん、懐かしい
懐かしい、
もう自分たちの曲やと思ってね歌ってましたけどね。
いや、もうぜひとも皆さん白井さんのあの展覧会ね、行ってほしいです。
はい、はい、お送りした曲は白井孝子でチャンスでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。ようこそ。ありがとうございます。
ようこそです。
いや、原田さん、タクタクタクタク良かったですね、
はい、ありがとう、来ていただいてね、
タクタクびっくりしました。
あ、ほんまですか、はい、ありがとうございます。
あんな満員になるとは正直思ってなかった
です。客席かい
満員でしたね。
びっくりした。
いや、ありがとうございました。
あのなんか補助席みたいも出してね、うん、
いや良かったですね。
あのちなみにね、僕のお隣、あのちょっと中国の言葉を喋ってるので中国の方やと思うんですけども、
うんうんうん、
完全な旅行客の方でしたね。ああ、
そうですか。旅行客がパッて、うん、え、そんな知らんかった。
本当に観光の方でした。
え、
お一人、
うん、お二人。
そうやろうな、一人では喋ってはらへんから。
ちょっとライブが今日あるよみたいなことで。
そうそうそうそうそう、わ、すごいって、飛び入りで来はんねやみたいなんで。
あ、そうですか、う
ん、多分ね、原田さんのことは、ね、あんまりご存知ないような感じ
人が来られてい
てましたね
そんなことが
あるんやと思って
なるほど、
僕 A 席ちょっと座ったなと思ってい
やいや、無事に終わりましてありがとうございました。
いや、よかったですね。
よかったです。
ほんまですか。幸せな夜でした
いや、ほんまに
っていう感じなんですけどね、引き続きね、はい、あの日を元に、はい、今アルバムも制作してまして、はい、これが11月の23日でございますけれども、はい、ハラダイス版半径 500m で、はい、発売したいと思っておりまして、はいはいはい、なんとそのハラダイス版半径 500m に、うん、ミスターボッチャこと、はい、田中さんも、うん、来ていただけると、先ほど
またまたやったー、
本当に行かせていただいてよろしいですか。
じゃあもう俺は行くんか持ち合わせでね、いやもちろんじゃないですか言うて
こう意気込み意気込み
意気込みがね、
もう意気込み出てるから、
ラジオハラダイスで書いた T シャツを着ていただいて、
今日はもうその話かなと思いました、
ね、
いや素晴らしいです。
なのでこう田中さんファンも、うん、来てほしい11月23日。
そうですね。そしてボッチャコーナー、もうみんな好きなんでね。
そしてボッチャに興味があるがまだやったことがないし、
うん、このラジオね聞いていただいてて、ボッチャって一体何やったんやろうみたいな。
毎月毎月来てはなんや、ボッチャボッチャ言ってるけど言ってるけれどもあれは何やと。うん、これ11月23日来ていただくと謎が解けるということで。
はい。
まあ。もう今日もね、いろいろ褒めていただきました、
はい、
もう炎上さん原田さんはちょっともうもっちゃ界ではうまい方になってきてると、
そうみたいですね、
いうふうに言っていただいて、うん、まあもう上手な神輿の上に乗ってね、機嫌よくなってますよ私たちも。
まあ要するにでもね、今日何が言いたいかというと、ボッチャの話なんです、
うん、そうなんでございます
やっぱりボッチャですか。
ボッチャなんですよ
これ11月23日には体験していただけるんですが、
はい、
なんと言っても、うん、田中さんがやっておられる
もう1年で一番熱くなる、
そうです、
トヨタカローラ京都カップ、
うん、
京都ボーダレスボッチャ大会が、
はい、
開催決定いたしました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
皆さんもうメモ帳出していただいて、うん、
いつも発表が遅い、いつも発表が遅いと言われつつ、
はい、
もう今年はですね、はい、ごめんなさい、まだ要項はできておりませんけども、
もうこのラジオに来る人たちの、はい、告知がさ、
うん、
もうちょっとしたらできるっていう告知を持ってくるっていう人がね、うんうん、意外と多くて
多いですね、はい、
とにかくねちょっと日先に言うとくんで、
はい、っていうね、
は
い、
それだけちょっと皆さん開けといてほしい、
う
ん、
そうなんです、
はい、
いつですか。
12月14日、うん、15日の土日でございます。
そうですよ皆様、はい、
もうすぐやね、
はい、皆さんにね楽しんでいただくこといろいろ考えてたら、ちょっとまだ要項がちょっと、ね、なかなか、うん、出せてないんですけども
、はい、
この放送の翌週にはなんとかね、うん、出したいと思ってます。
なるほど。19日。
そうですね、うん、いつもは、うん、大会の1ヶ月ぐらい前になってて、
そうです、11月やね、いつも、
そう遅いんですけども、うん、
ほぼ2ヶ月前に
そう、うん、もう遅いぞ遅いぞと言われ続けてきたので、
はい、
今年はちょっとでも早くと思いまして、うん、皆さんにお伝えできればと思います。
これ12月14、15、とにかくは12月14、15に、うん、もうカレンダーにぐるぐる巻き、
そうです、
大会あるで
と、トヨタカローラ京都杯と書いて、うん、ボッチャって、
はい、
とりあえず書いといてください。
とりあえず開けといてこないと、
うん、まあ、次も来週ぐらいからエントリーの方法も分かって、
はい、
エントリーしていただいて、
そうです。
ただですね、今回の大会はここまでの大会とちょっと大会の様子をちょっと変えていきたいなと思ってる部分もありますので、要項をぜひぜひしっかりと読んでいただきたいんですね、
う
ん、
なるほど。
いつも通りやなと思うとちょっとうっかりしてしまうところが出てきますので、まだねこれを詳しくお話しできないのが残念なんですけども、うん、
はいはいはい、
ですので、そのためもあって少し早めにご案内を出そうかと思っております。
ちょっと楽しみですよ、
うん、いやもう、なんていうかな、ボールっていうの、
うん、
あれ触っただけでね、
うん、
ちょっとずしっときてね、
うん、
でこうやってる感、
うん、
でやってるで試合やったら思いのほか難しかったり簡単やったりね、
そうそうそうそう、
悔しかったり、
そうなんです、
楽しかったり、最初からおもろいからね、
うん、そうなんですよ、うん、面白いんです、
面白いです。だからなんかスタートがすごくね、まずこうファーってできそうっていうのから始まるんですよ、みんな。だからすごい気軽に本当にできるんです。できんやけどね、
その275グラムの、野球のボールちょっと大きい球を転がしたり投げたりさえできればそれでいいんです、
それでいいんですよね、
できるからも。
そこからが難しいんですよね、いろいろと。
このお二人の上達ぶりがすごいんです、
ね、うん、そうなんです本当に、ね、ものすごいすごいんです私、ね、うん、
謙遜とか、うん、断るとか、
いやいや本当に上手くなったので
なんかね、うん、シンコのことをうまいっていうことよりも、うん、多分喋る人って認識してると思う、
やる前に
大会の人は
やる前にね、
うん、大口を叩く集団やろって言われてるとは思うんです、
まあ、そんなお二人とも対戦が できていただけますよね、もちろん。
いやもう頑張ります、ちょっとスケジュールね、はい、14の夜が僕ライブですから、いろいろありますけれども、はい、なんとかしてね、
はい、
ちゅうかもう、あまあでもやっぱ勝つかもしれないしな、今回がいったら。
いや私勝ちますけど。
いやもう最初僕が勝つんですけども
バチバチで
本当に、はい、はい、本気でやります、はい、
うん、ね、仲はいいようでライバルという。そう
で私ね、ちょっとねこの1ヶ月ですごく嬉しいことがあったんで、はい、それだけちょっと発表させてもらっていいですか。
ぜひ、
うん、先月になるんですけども、うんうんうん、舞鶴店で万願寺祭りっていうイベントがあったん
で、は
い
はいはい、そういえばそうでした。
私そこはもうカローラ京都側ではなくて万願寺祭り実行委員会として参加をさせてもらったんですけども、
はい、
なんとですね、ラジオを聞いてくださってた方が、はい、うん、田中さんのファンなんですって言って
来は
った、
一
人
すご
い来てくださって、
万願寺祭りまで、
万願寺祭りまです
ごい、はい、
むちゃむちゃ嬉しかった。
すごい嬉しい。
もうリスナーの皆さんにとったらね、
うん、
ちょっとした出来心で言ってくれはったぐらいかもしれん。
でもこうむっお二人なら分かっていただけるとむっちゃ嬉しいですよね、これ。
じゃあもうでもね、
めっちゃ嬉しいです。
やっぱ現場で会ってラジオ聞いてます、うん、ラジオでファンになりました、やっぱ嬉しいよ。
いや本当に嬉しいんですこれ。
だってさ、家で聞いてくれるとこまでは行くけど、うん、足運んでくれるとこまではね、なかなか。
そうなんですよ、
本当にありがたいよ。
いやめちゃくちゃ嬉しい。私もちょっと一つぶっこんでいいですか。今の思い出したんですけど、はい、この間実は舞鶴に仕事で行ったんです、
はいはい、
でそこでお蕎麦屋さんに入ったら、
は
い、そこでね、
はい、
聞いてますとラジオ言われたんですよ、はいはいはい、で一人即興のお兄さんもやはるねって言われたんですよ。多分原田さんのことやと思うんですよ。ほんで
即興のお兄さん、
ほんでもう一人やはるねって言われたんですよ、はい、ほんでね、いやもう一人あれ言って帰ったんですけど、うん、もしかしてと思ったんです。
いやそりゃ絶対僕でしょ。
いやほんでもう一人は、でももうあんまりその時ふわーんとして、私ふわーんとしてたから、
なんでふわーんとしてるんですか。もう
何も問いたどんどん帰りけ、今度行きませんかそこのお
蕎麦屋さん。行こう行こう行こう、それは行こう、
ね、それは行きましょう、
じゃあ私
もう一人じゃないでっていうことを言いに行こう。
あと即興のお兄さんでもないでってことを言う、うん、
間違ってるな認識はな。
そうですね。
いやまあでもまあ準レギュラーやな。
そうですね、
まあしゃあない、もうそれはもう認めざるをえん。
もうでも、でもね今もう準レギュラーっていうのが確定したので、僕それはそれでもうちょっと第一歩。
じゃあほんま準レギュラーや、う
ん、そんな感じしますよね、
はい、うん、それは23日も来てもらわなしゃあない
から
、
ね、そうです
よ、坊ちゃんが帰
ってきます、うん、もう行かせていただきます、
もう今日聞いてくださって初めての方はね、はい、この人は坊ちゃんの何の人なんやろということになってると思うんですけど、はい、トヨタカローラ京都というのは、
はい、
皆さんが聞いて、あれ車じゃないの、トヨタカローラ京都ってボッチャなの、違います、車です。
そうなんです、車なんです。う、ね、もうちょっとね最後にちょっと車の告知をちょっとさせていただければと思います、
はいはいはい、お願いします。
10月1日からになるんですけども、はいはい、トヨタカローラ京都ではですね、
はい、
サンクスフェア、
うん、
今が買い時サンクスフェアというものを開催しております、
はい、
ね、しばらくまだ開催しておりますので、ね、
はい、
ぜひ皆さん詳細はホームページでご覧いただければと思いますので、
もうびっくりするぐらい薄い車の CM のとこが
サラですね、
サラサラ
長なるんで、
長なります。
ホームページ見てもらったら、
ホームページを見ていただく、
はい、
10月1日から、はい、トヨタカローラ京都のサンクスフェア、
はい、ね、ただいま開催中でございます。
開催中でございますね、はい、車を求めの方はチャンス、はい、ということでございますけれども、田中さんの気持ちは12月14、15のスケジュールを上げてほしい、ボッチャをしに来てほしい、
そうですね、
はい、はい、来週ぐらいには詳細決まるということです、
はい、
もう一度お名前お願いします、
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしてます。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京京京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
そこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて、言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
お便りいただいております、
はい、
新子編集長こんにちは、
こんにちは、
毎週楽しみに聞いています、
ありがとうございます、
大輝のパパさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます。最近半径5メートルのプレゼントの話をされないですが、
うんうん、
希望者にはプレゼントしていただけるのでしょうか。
はい、させていただきます。
はい、ということでございまして、はい、番組にですね、メッセージをいただいた方の中から毎週2名の方に半径500メートル、そしておっちゃんとおばちゃんプレゼントしてるんですけれども、うん、はい、園長さんとか出している半径5メートルという、はい、このフリーマガジンでございますが、こちらも希望の方は書いていただけると当たるかもしれない、
はい、
ということですね、
うん、
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに、
忘れずに
しっかり、
はい、
そしてプレゼント希望じゃない方もメッセージは忘れずに、うん、
はい、
皆さん出してください。
ぜひとも
待っている。
待ってます。
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径500メートル。
お相手はフリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径500メートル。この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。